皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月21日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、ゲームはいつも胴元の目線でというお話です。五輪も大変なことになってきましてですね、昔から、こういうそのいかがわしい、商業的なイベントというのは必ずこう裏がありましてですね、ですからこう、なんて言いますかね、素直に何でも見るとなんかバカを見るというのがよくあることなんですけども、今回も全く同じことになったんじゃないかなと思うんですね。やはり私世の中見てて思うんですが、このゲームというのはいつも胴元の目線でやらないとダメですよね。例えばオリンピックだって胴元がいますね。あれはやっぱりもともと王族ですよね。王族貴族の商売ですよね。商売って言いますか、良い方に考えるとですね、平和のための祭典ということですから、世俗の権力が戦争をするときにですね、その世俗の権力を超えてるのが宗教と、それからその王族でありますから、王族っていうのは、横にあれですね、親戚関係になってるんで、世俗の政府が揉めてもですね、親戚関係の、その力で紛争を食い止めるということは、できるわけですね。あと例えばその宗教が平和の道具とか、平和の道具というか、政治の道具に使われたのは、例えばソ連の崩壊ですね。当時のローマ法王がポーランドの人で、この人が、ポーランドで始まった民主化運動を支援するわけですね。ローマ法王はイタリア、すなわち西側にいる。でここからその東側にやたらに手を出したら核戦争になるという、絶体絶命の時にですね、ローマ法王が出てきて、ポーランドで民主化活動を火をつけて、それからそのソ連等の崩壊が本格化していくわけですね。ですからそれなりに昔からいろんな活動をしているわけでありますけども、オリンピックについてはまさにその頃ですよね。80年代前半に、イギリスであれが起きましたでしょう。サッチャー女子の、鉄の女の改革がね。でイギリス貴族たちが追われるわけですよね。それまでの国や政治のリーダーシップ、経済のリーダーシップからですね。でその後、アメリカがそれを商業五輪という形でこう持ってきますけども、胴元は同じようなもんですわね。昔のながらの胴元は崩壊って言いますか、だいぶ落ちぶれましたけども、成金だわね、成金胴元みたいのがどんどん入ってきて、今にこう続いてやってるわけですね。ですから何て言いますか、やっぱりこう金集めの道具ですよね。例えばヨーロッパの王族が1年間ヨーロッパでいろんなツアーやるじゃないですか。ルマンのレースとかね、あれはあそこのナポリじゃないわ、あそこなんだっけ、モンテカーロでとこですね、モナコで、自動車レースやるでしょう。あとはさまざまなスポーツイベントあるんじゃないですか、ウィンブルドンとかね。ああいうのってあの人たちが、ツアー組んでやってますもんね。だからもともとあの人たちが胴元でやってる、そういう興行ですよね。そこで集めた金を、彼らがいろいろ使うわけですよね。どんなふうに使うのかはいろいろあるんでしょうけども。日本だと例えば競艇なんていうのもあれ戦後生まれた公営賭博で、あれはもう皇室救済だったんですね。もうそれは当時その皇室も、国のね、特権的地位から蹴落とされるわけですから、生活に困るわけですよね。それでその、皇室救済ってことがですね、非常に重要なことになって、それでそのああいう公営賭博なんかも当時生まれていくんですね。ですから競馬だってもともとあれイギリス貴族がやってましたから、高松の宮杯とかですね、宮さんの名前ついてですね、博打ごとに皇族の名前を作ったのもなんか違和感があるっちゃ違和感がありますが、とにかく胴元がどこにあるのかってことははっきり分かってるわけですよね。そんなふうに考えてきますと、今ある意味で言うとこの胴元の没落なんですよね。要するにこう、歴史をたどって考えればですね、王侯貴族っていうものが昔からこの世の中にはいて、これはローマ以来ですかね、ローマ以来の王侯貴族っていうものがいましてね、 まあ、それで特にヨーロッパ牛耳ってて、でこの連中がその船を仕立てて、アメリカにその、人を派遣して、で略奪やって、まあ、そこ植民地にしちゃうと。それから今度はアジアにも来るわけですね。だからこうローマ以来の、まあ、ヨーロッパの王侯貴族がですね、まあ、世界を動かして、まあ、世界の胴元やって今日まで来てるわけですよね。ただこれがいつも成功してるなんてことは全くなくてですね、結構それうまくいかないことが多いわけですよね、うん、だから中世なんてもうガタガタになっちゃったでしょ。で宗教権威と王侯の関係ってのもこれも実は複雑回帰でありましてですね、まあ、キリスト教と王室の歴史を見れば分かりますが、複雑回帰でですね、まあよく分かんない世界ですね、あの世界はね。でもまあとにかく中世は大失敗で、だからみんなこうずっこけちゃうわけですね。で今度そこで、まあ、王侯貴族たちは商人を上手に使うわけですよね、まあ、重商主義ですよね。だから今回の、商業五輪ってのは同じことだと思うんですよね。要するに王侯貴族たちが自分たちの胴元でやってた商売が回らなくなっちゃって、でその新興商人ですね、まあ、特にアメリカですよ、アメリカの新興商人を胴元に入れてやって、お前らも金渡すからちょっとやってくんないというのが、まあ、ロサンゼルス以降の五輪の正体じゃないかなと思うんですね。だからまあそんなことで言うと、なんていうのかな、カエラの仕切りはまだ続いてたんですね。でその、まあ、アメリカの新興商人たちを入れてですね、まあ、それで、まあ、そのこの胴元も、まあ、もう一回控えたような形になってたと。同じようにその頃新興商人入れたのは金融なんですよね。金融はもうそのロシアレド以降ですね、それはもうイギリス王室が一手にやることになっておりまして、ゴールドもそうですね、 あれはもともとスコットランドなんじゃないですか、金本位制っていうのは。だからもうイギリスのディープの部分の通貨制度が金本位制ですよね。ですからイギリス国内にそんなすごい金山があるって聞いたことがないんで、まあ、やっぱりそのイギリスを隠れ蓑にあの連中が世界中のそのオペレーションをやって、まあ、その中心がイギリスだったという話なんでしょうね。でそこがずっとやってて、しかしこの、まあ、やっぱこれも新興商人に負けるわけですよね。特に20世紀に入ったら全然ダメですよ、イギリスは。20世紀に入ったら全然ダメで、で結局その80年代になって、まあ、手放しちゃうわけね、鉄の女が出てきてですね。で今度それがやっぱりアメリカの新興商人ですよ、まあ、ゴールドマンだとかモルガンだとか、そのうちソロモンだとかモルガンだとか、でそのうちゴールドマンも出てきてね、まあ、このアメリカの新興商人たちがこう持っていっちゃうわけですね。保険もそうでしょ、あそこロイズってやってんですけど、今でもあるんですけども、まあ、ロイズだけじゃこの保険カバーできなくなったわけですよ、あまりにもそのマーケット大きくなっちゃってね。でもう30年ぐらい前からですか、ニューヨークですね、ニューヨークで証券市場で保険を受けることが当たり前になって今に続いてますよね。だからまあ言ってみれば、初めにやった、まあ、創業者ですね、ローマ帝国以来のなんか王侯貴族たちの世界はもう実はガタガタで、そこにアメリカの新興商人入れたわけですよ。で、まあ、ここがつるんでですね、まあ、いわゆるディープステートになったっていうふうに言っていいんじゃないですか。でヨーロッパはその近代革命ってのありますけども、まあ、国王と商人たちが結託していろいろ商売やってたんですが、そのうち商人の方が強くなるわけですね。で、国王に対してあのいろんな権利を要求するようになると。で、まあ、革命になるわけですが、結局革命をやってみてもですね、まあ選挙をやって、首相を選ぶと言いましても、最初の選挙はそれはね金持ちだけの選挙でありますし、選ばれた首相っていうのもですね、上に国王、下に上院、上院は貴族院ですから国王が選ぶ人ですよね。上に国王、下に上院に挟まれてですね、予算から人事からですね、主要な政策からこの国王と上院の同意がないと何もできないようになってるわけですよ。だから彼らそう簡単にですね、胴元のこの力を手放さないわけですよ。で、まあ、そんなことをやってきて、結局それが80年代ですよね、破綻しちゃったんじゃないですかね。やっぱアメリカは簡単にそういかなかったから破綻しちゃったんだけど、今度アメリカにも同じものができるわけだね。その、まあ、一番上はですね、まあ、アメリカのことだから、まあ、成金連合ですよね。そんなに昔からの、まあ、多少数はいますけども、多少いるけども、その、なんて言いますかね、数がある程度いるだけで、なパワーを持ってると思えないんですけども、まあ、成金連合であり、まあ、ヨーロッパですね、ヨーロッパが、その、上乗っかってたわけですね、それ。アメリカっていうよりも。で、それとアメリカの上院ですか、まあ、ここがあって、間に大統領が挟まれちゃって、で、ケネディみたいに殺される人が出てくるわけですよ。 あれ通貨の問題でしょう。独自のドル出そうとしたのが決定的でしたよね。でレーガンも暗殺仕掛けられますが、あの人もだから独自のドル出そうとしてましたよね。だからこの金のまあ利権というものは あそこがシティって言いますか、ヨーロッパがずっと持ってて今まで持ってきたんですけども、まあ結局このね大統領暗殺までするようなことに、まあ、追い詰められるわけですね、そこまでね彼らもね。で結局のところだからまあそうやってなんとなくこうやってたんですが、まあとどめ刺されたのがリーマンショックですよ。リーマンショックってそれはすごかったんですよ。あれ例えば FRB の所有資産ってですね、リーマンショックの前はたった1兆ドルですよ。今8兆ドルですよ。リーマンショックで FRB の資産ってね2倍になるんですよ。資産が増えるってことはその分金出しちゃったってことだから、 FRB がね。だからとんでもない量の輸血をしたってことですよ、 FRB の資産が増えるってことは。だからリーマンショックで1兆ドルが2兆ドルになるでしょ、倍になったんですよ。で今度2兆ドルが今度リーマンショックの後ですね、だんだん増えてってですね、でコロナの前に4兆ドルまで増えてたんですよ。でコロナで4兆ドルが8兆ドルになったんですよ。すごいでしょ。だからもうとにかくですね、あれ破綻してんだね。あれ胴元がどうやったってこれどうもならんのよ。でそのアメリカの新興商人たち入れてやってたんだけど、これダメなんね。で80年代日本の新興商人入れたんだけど、これは内部抗争であっという間に弾き飛ばされたでしょう。で今度中国の新興商人入れてみたんですよ。しかしこっちもですね全然パッとしないわけですよ、自分の金儲けばっかですから。で結局だからこれもトランプたち出てきて完全に追っ払われちゃったわけですな。でそうするともう今だからこの胴元はですね誰もいないわけですよ。例えばねトヨタがですねオリンピック の, そのコマーシャル流さないと、それから社長も開会式来ないってことは、いやそれは胴元の元から新興商人がですねパックれて逃げちゃったってことでしょ。胴元は丸裸じゃないですかこれね。え面白いことは起きるもんですよ。ですから何て言いますかね、やっぱこうローマ帝国以来の王侯貴族の世界っていうのはもうなんか難しいんじゃないかな。やっぱ最後は金だと思うんですよね。金の権力を失ったらもうおしまいですよね。だって別に彼ら倫理的に素晴らしいわけでもないし、特別な知恵持ってるわけでもないし、まあ、金の話だけでしょ。権力もだって金の関数ですからね今やね。だからそうするともうあれはなかなか難しいなと。だからこうまあ日本だとね、例えばその昔の財界が全然ダメだと、じゃあこの竹中平蔵の周りに来るねこういう新興商人たちをですね、まあ、取り立ててやって、まあこれを使って、まあ、清和会みたいなねやつが出てきて日本の胴元のために貢献しようとしたんだけど、まあこう竹中周りの会社なんかとんでもないのばっかだから長続きなんか全然しないじゃないですか。ちょっと経済の状況が変わったらもう全然ダメでしょ。で大体その身持ちが悪いからさ、ろくなことしないからもうすぐスキャンダルですよね。ほんといないわけですよ。そんな今時ですね、そんなディープステートのですね、谷町野郎なんてさ、谷町を野郎なんていうね、そんなその何金もいないわけですよね。まあ維新の会とかなんか言いますがね、あれですね、全然大したことないでしょ。かさぶたみたいな連中ですよね、あれね。だからこう、やっぱり、良かったなと思うのは、まあ健康立国とかその前の観光立国とか農業とかやってたんで、まともな連中がそっち行ってね、だからそのまあ世界のね胴元の王侯貴族がやってるさ変なさインチキゲームの谷町にならない人たちがほとんどだったんですね。まあ例えば明治維新の頃なんかもこの谷町にならないと商売にならないってわけで、伊藤博文も何もみんな欧米行きますわな。でこれに行かなかったあれ西郷さんは排除されて国賊にされちゃったわけでしょう。まあ、それぐらい昔はですねこのまあ彼らのゲームの中にね入れてもらえると、ゲームのメンバーに入れてもらえるっていうことはもう死活的重要な問題だったんだと当時は思われたんだけど、今になってみりゃねあんなことしないで別の方法あったんじゃないかなとも思いますけどもね。まあそんなことでやっぱ彼らのですねこの胴元はなかなか俺はずっこけてきたなと思って見るんですよ。でこの胴元をね、まあ、ディープステート言ってもいいですね。国王と上院がつるんでそこに企業が全部入ってるわけだから、言ってみれば上院なんてところは商業的な、まあ、あの金の利権の集合体ですよね、あそこね。その金の利権には民政も軍事もみんなあるわけだけども、まあこんな連中が、まあ、結局本物の民主主義に壊されてたんだね。だから今までの民主主義っていうものはあれ本当の民主主義じゃないんですよ。上に国王、下にその王族貴族があって、これに挟まれたから 見かけは民主主義なんだけど、実際にはディープステートが運営してるんですよ。日本だってそうでしたよ。日本だってもともと天皇ってのはですね、民主とつながっててね、時の権力者がですね、なんか自由に動かせる存在じゃないんですよ、昔から日本の天皇っていうのは。それを明治朝政府ってものは自分たちで天皇を作り上げちゃってさ、やるもんだから、これ時の政府と、それから時の政府って言いますか、明治維新やった連中だな、明治朝政府の、まあ、王侯貴族ですよ。明治朝政府を作った胴元だよ。胴元の王侯貴族と天皇がつるんじゃってるわけですよ。ですから、あの明治22年ですか、23年か、議会開設ですよね。議会やってみたって第1回目の議会からうまくいかないわけですよ。第1回目の議会から予算が通んなくて解散かって事態でしょ。要するにこの議会ってものは選挙で選ばれますから、選挙で選んだ人たちと、それから明治朝のですね、まあ胴元との直接対決になっちゃうわけですよ。だから伊藤がね、いくらその議会やろうってやってみたって、それは民衆とですね、既得権益で激突になっちゃって、第1回帝国議会からそのままじゃないですか。だからそれがそのままですね、終戦まで続くんですよ。で、今度戦後はですね、まあ、その明治朝の いなくなりますから、いなくなるっていうか、その既得権益が消えると。で、この既得権益を道具に使って、その上にもう一段高いところに座ったのがアメリカ軍ですよ。アメリカ軍が明治朝政府のですね、貴族たち、胴元たちを自分の子分に使って、ずっとこの、日米安保の上にあぐらをかいて居座り続けたのがこの戦後の日本ですから。で、そこにですね、またいろんな連中がですね、まあ、なんて言いますかな、覚えめでたきをね、求めてですね、近づいてってね、谷町やってきて、で、この戦後がずっとあったと。一体何は間違いじゃないと思いますよ。だから本当の意味でですね、民主主義になってないんですよ。だからね、志を持って議会に行った人たちだってですね、それはあそこ行ってみたらですね、いかに自分たちが何もできないことが思い知らされるわけですよね。自治会の運営と全然違うんですよ。自分たちやってる自治会の運営なんかと全然違う世界がそこにあって、だからそれが今の政治的民主主義の本当の嘘なんですよ。だからあんなとこ行ったって何もできないんです。だからこの構造が壊れないとどうしようもなくて、まあでもしかし彼らもだいぶ本当追い詰められてきたなと思うんですよね。さっき言ったやっぱ金をですね、リーマンショックでぶっ壊しちゃったのが、私あれ致命傷だったと思うんだね。結局あれこそね、神のなせる技だね。リーマンショックはこんなことになるなんて誰もあれ思ってなかったと思うんですよね。あれぶっ壊しちゃったから、もう今更どうしようもないんじゃない。そうするとこの先ってですね、胴元がこう、まあいなくなっちゃうわけですよ。胴元がいなくなっちゃったら、それはね、戦国時代ですよ。それはもう胴元いなくなら戦国時代やりたい放題になっちゃう。でもやりたい放題言ったって民衆がバカじゃないんだね。もう昔に比べて民衆は覚醒しているわけですよ。横に連絡取ってるわけですよ。だからそのむしろ今前から言うように、胴元の方がですね、すり鉢の底にいるわけだね。すり鉢の底にアメリカだって、まあ、そうでしょ。トランプたちが全部暴き出しちゃってですね、今裸踊りしてるわけじゃないですか、アメリカのディープステートもね。あれがだからすり鉢の底にいるわけですよ。だから彼らに乗っ取られるってことはないわけだな。そうするとやっぱりこれからどう作り直していくかってことになった時に、その差は去りながら、そのね、とんでもない胴元のまあ賭場で動いてるマネーとか、彼らがやっている商売で生活を回ってる部分ってあるわけですよ。エネルギーとか、まあ銀行業とか、そういう世界でしょ。だからそれはですね、作り直さなきゃいけないわけだな。まあそういうなんか大掛かりな話が必要になってくるわけで、ですからまあ今のこの胴元の目線で言うとですね、彼らにしてみると自分たちもまあローマ以来の王侯貴族だよね。とりあえずまあここまでやってきたけど、まあ何て言いますかね、バトンを渡せる者がいないんじゃないかな。社会主義だなんてやってみたって20世紀100年も全然持たないで吹っ飛んじゃってね、その亡霊みたいなまだいるけども、もう出てこれないでしょう。出ようとしてはいますがね、まあ出てこれないでしょう。中国だってあれ見かけだけですよね、あんな風になんかまとまってんのは。隙あらばっていうわけで、例えば中国だって1911年辛亥革命が起きたら、翌年12年たった1年で大清帝国崩壊したじゃないですか。だから革命が起きてたった1年でね、煙のように消えちゃいましたよね。だからあれ最後早いですよ、結構ね、消えるの早いと思うんですよね。だからまあそうなってくるとですね、まあ彼らにしてみると次バトンを渡す人が今見えないんじゃないかと思うんだな。だから私は前から言うように、彼らはいよいよ大政奉還なんだと思うんですよ。本当にまあローマ以来か、まあその前もたどろうと思えばたどれますけどね、まあ大体ローマ以来の王侯貴族のですね、まあ地球の統治ですよ。まあいよいよこれにて終了で、 大政奉還だじゃないです、天に大政奉還すると。だから天はですね、必ずいろんな人を指名して仕事やらせるはずなんですよ。彼らから奉還されたこの地球の運営をですね、何も選挙とかいうことではなくて、そのいろんな形で世界中の人たちにこう指名してやらせていくんだと思うんですね。だからやっぱ横をよく見てるといいと思いますよ。いろんなことがこれから生まれていくんじゃないかなと思うんですね。いずれに対しましても日本もですね、この先はますます胴元のことを気をつけてやっていかないといけないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ゲームはいつも胴元の目線でということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。